リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは人を作る塾主催の上田和隆さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまずはじめに人を作る塾について教えていただきたいなと思います。
ありがとうございます。まあ、この番組にね、数年前ですかね、一度呼んでいただいて喋らせていただいたんですけども、まあ、改めて、人を作る塾っていう会社もね、何やってるんやってもらえるか分からないですけどね要はまあ人材教育ということで、まあ、旅館ホテル飲食店あるいは技術系の会社のリーダー研修とかさまざまな業種業態を区別なく、全て、対応させてもらってるというのです、はい、で私上田和隆と言います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、まあもともとねそういうプロデュースの仕事をされてこられたというところも
そうなんですよね。まあ、背景としては広告代理店で京都の、某代理店と某はどこやねんという話ですそこで13年間プロデューサーみたいなことをやらせてもらってた上で独立して会社を立ち上げたという流れで、もう30年経ちましてね、で約セミナーなんかもやってきたんですけども、ざくっとやっぱり5万人ぐらいですね、総務すると。それから企業の数も旅館、まあ、そういう、まあ、どうですか、個人事業も含めて株式会社も含めて、350社、まあ、400社余り、関わらさせていただいたというのが現実でございます。
はい、そういうね企業を見てこられて、やっぱり大事なのは人であるということで、人の教育もね人材教育という形でも関わってこられて、
もう本当にね、人が大事やというのはね、僕このコロナ禍でね、特にまあ今もそうですけど、ボードがあってマスクして顔が半分しか見えないと言うんだけど、やっぱりね人と人なんですね。だからこの人と人のコミュニケーション、まあ、あんまりね長く話すといけないんですけども、要はねコミュニケーションがなかったら、なんか生きがいというか自分のこうどういうんですか、喜びとかね、そんなんもね非常に半減してるような気がして、また機会があればそういう話もさせてください。
はい、ぜひ
すいません。
は
い、
で人を作る塾という具体的な取り組みもされていらっしゃるので、そのお話を伺おうと思ってはいるんですけど、その前にねとっても面白い情報を得ましたので、はい、なんと
そこなんですね、
上田さんが、なんとこう今福祉士、介護福祉士の実務者研修を終えられて、はい、いろいろとねなんか素晴らしい発信をされていらっしゃるので、ね、そのお話をぜひ
ありがとうございます実はコロナがねもう2年ぐらいですよね、でやっぱりその僕のクライアントもだいぶ売り上げもオーダーもしてきて、売り上げも厳しくなってきたというと、まあ一つの背景があって、そこからね自分は何ができるんかで、ようよう考えたらね、僕実は去年の6月で70歳になったんですよ。
おめでとうございます
70歳まあ70歳といえばもうめちゃくちゃおじんばっかりなんやけど、
そんなことないですよ
そうですか。でそこでねはたと気づいて、僕も高齢者やんかと、いわゆる前期高齢者言うんですか、65歳以上ね、で75歳が後期高齢者と言われてますけどね。でそこでいや僕が高齢者なのにあまりにも高齢者のことを知らなすぎて飛び跳ねてるやないかと、で一旦ここで、ピリオド打とうかということで、今までの仕事を切り替えて、この7月から12月まで6ヶ月間、介護福祉士を目指すための実務者研修というのをハローワークからの紹介で、行ってきたということなんですよ。
どんな研修なんですか
どんな研修、1日1 1時間授業が6時間、それから月から金まで、それから7月から12月の6ヶ月間で2週間に1回試験があったり、中には100問試験もあったり、70点以下やったら追試があったりと、まあ実施、介護の実習研修もあったり、あるいはその医療的なケアって言いましてね、看護師しか知らないような内容も調べたり、実際、教えてもらったり、であるいはベッドで、トイレおむつ交換とかね、そんなんもやってみたり、まあ僕の体力でもすかなと思いながらやりましたね。でその結果ね、実はその勉強よりも頭がね、脳のね、断捨離と言いましてね、記憶力がね、もう悪々なってるんですよね。高島、どうですか？
私はね、元から悪いんで、何とも言えないんですけどね。
いや、もう本当にね、今見ててね、こう台本とかね、書いててね、これ、こう、そうでしょ、ほな、もう覚えてないんですよ。
それは
重症やね。だからね、そのぐらいね、やっぱりその認知力が落ちてる、いや、もしかしたら認知症かなって思ったりもしながらですね、実は頭で物の整理の仕方を覚えたり、はい、それから階段をね、トイレ行くのにね、1時間ごとにトイレ行ってましたからね、上がったり降りたりしたり、これが実は僕糖尿病なんですよ。だから糖尿のヘモグロビン A1C がですね、9ぐらいあったのがね、6.7 になりましたね。すごいことなんですよ。だからまあいろんな意味でただで勉強できて、それから、糖尿病もね、回復 しつつあって、から脳の記憶力もよみがえりつつあってと、こんなにそのありがたい研修はなかったよねっていう感じでしたですね。
まずね、そういうなんかこう、どういう高齢者って一体何とか、介護福祉って何っていうところを知らずして言葉だけっていうところもね、あって、自分自身もそういう世代になっても、なんかまだちょっと納得できないというところもあったりするかもしれないけど、
いや
実際にこうね、
大変そうですよ。
勉強されて気づかれたことがたくさんあるという、
はい、まあ、今ね、65歳以上が、国が発表しているやつでいくと、まあ、3500万人か600万人ぐらいいるということですよね。で、僕らが学んだのは認知症予備軍が700万人いるということで、もう誰もが通るだろうと言われている認知症という大きな病気があります。ただ、まあ、軽症から重症まであるんでね、そう僕は心配する必要ないし、まあ、この話もまた長くなるので一旦止めますが、やっぱりね、危機感を感じながら、それをどう自分が対応するか、例えば脳の記憶を蘇らせるためにはどないしたらええのかとか、そういうふうにね、考えていくとね、日常生活の生き方がね、変わってきますよ。素晴らしいな。
それは素晴らしいです。実はうちもね、うちの夫がちょっとね、認知症だって、今ちょっと亡くなったんですけれども、介護をずっとしてたんですが、なかなかね、そこは自分自身のことに振り返っても、にもなってくるなというのを思って心配しているところだったんで、今日のお話は本当に興味があるんです。
いや、どういうふうにしたら止められるのかな。なんですよ、僕ね、身近な短期記憶がなくなるとよく言うんですよ。長期記憶ってのは生まれた時のね、短期記憶って今もなくなってるやん。だから認知症やからじゃなくて、人間として考えたらまだまだね、可能性はあるよねって改めて伝えておきます。
ありがとうございます。なんか私はお礼を言いたくなる感じで心配してましたので。
ありがとうございます。
ではここでミュージックブレイクに行きたいと思います。今日は、ね、ゲストセレクトでお持ちいただきました。ちょっとご紹介お願いします。
はい、布施明さんって、まあね、昭和の時代でなおかつ今も現役テレビも出ておられますけどもね、昨年にコンサートがありましてね、でそこで、ステージから言われた72歳若いやないか、それから今までの曲目ではない新たなジャンルの曲を歌ってたと。でこれがね、やっぱりね、僕70歳で、介護福祉士を目指す研修に参加したのはそれもあったんですわ。人間死ぬまでチャレンジやでっていうことですね。
はい、
いいことを言う。
本当ですね。
はい、
ではお聞きいただきましょう。はい、曲名は
トーク、あ、ごめんなさい、ウォークです。トークばっかりしすぎたもんやからごめんなさいね。ウォークです。
お聞きください、はい。今夜のゲストは人を作る塾主催の上田和孝さんです。後半もよろしくお願いいたします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
70歳というねお話を伺いましたけど、はい、なかなかいいですね、はい、70歳から何かまた、ねね、チャレンジしていくっていう
ですよね、
う
ん、なんかやっぱりあの何ちの自分の心の老いみたいなんじゃなくてね、うん、何でもいいからやってみるって、まあいろんな先輩たくさんおられますけどね、うん、ほんまに90も100もありでいいと思います、うん、
自分の年齢に寄り添いながら、そしてそこからいっぱいいろんな学びもあるし、うんね、なんか楽しむこともいっぱいいっぱいあるなというのを ね思って伺いましたけれども、
はいはい、ありがとうございます。
そういうお話が実は私思ってたんです、はい、最初にね伺えなかった、はい、あのもともとこの、ね、人を作る塾というのをされていますので、はいはいはい、そこに結びつくんじゃないかしら、
ね、
とか
思うんですけど、ね、上田塾ってこの研修の期間でもやっぱり変な話小銭も稼がなあかんし、まあ本当にあのそんなにたくさんのお金じゃなくて1回3,000円というね、うん、価格設定で4人の方女性、
あ、上田塾というのがね、あるんですね、
集めて、うん、上田塾で何するねんっていう話なんやけど、まあお互いと向き合いながらその人の個性能力のあのいいところを見つけてね、うん、発揮してほしいというのが僕の思いなんです。で、まあ、4人、6ヶ月間次1回やってきました、うん、はい。でも答えが出てきてね、うん、やっぱね自分の具体的なビジョンが出てくる。それは別に女性だからじゃないと思うんですけど、うん、僕はだからそれってなかなか日常の中でね、あの例えばまあいろんな家庭の問題とかね、夫婦の問題とかね、やっぱりどこの家庭でもなんかあると思うんですよ、うん、で結局問題点だけこうピックアップしていって答え出てこないって、うん、でも答えってあるんですよね、みんな一人一人が。でその答えを引き出す方法って何なのって言った時に、私が過去でやってきたノウハウは偏ったものじゃなくて、やっぱりその人の生きる方向性、何かその人があの生き生きと人生過ごせるようなもの、それはやっぱり自分の中に持ってるんでね、それを見つけてあげたい、やっていただきたい、プランニングしてあげたいと思ってます、
うん、はい、なかなかね不満とかなんかこう、うん、思いとかは口にはできても、それをこう紐付けしていってこうなんかこう次のルートが見つかるかっていうとなかなかね、うん、難しいですよね、うんうん、それを
でもね、うん、それは難しいことじゃなくてね、うん、実はその人の言葉の中のね、一個一個に何かそういう秘められたものはあるんですね。でそれを見つける人ってね、カウンセラーだとかいろいろいますけども、ドクターだとかあやこやいますけど、うん、なかなかいないんですね、うん、そう私自信持って見つけられると言いますね。
なんかこう自分が思ってたことからあまりにもね、うん、次のこう課題とすべきものがあの遠かったりとか大変そうだったら、ちょっと逆にへこんでしまうかもしれないという意思を持ったりしたんです
よ。ですよね。でも答えは足元にあるんですね。
あ、
その人がやってきたこと、好きなこと、うん、全部集約できて、うん、今あるのはその人、周りの人がおかげであったり、うん、自分がやりたいことがやっぱり自分がこれが欲しいでって言えない人もやっぱりいっぱいいますね、うん、だからまあそういう意味の私の立ち位置、うん、あの非常に今回やってよかったと思ってますね、うん、はい、また次から次へやっていきたいと思ってますので、まあ、問い合わせしていただいたらありがたいです。
これはどういうふうにして問い合わせをしたら、
いやもう直接上田に携帯電話へ電話するか、うん、メールでも何でもいいんですけど、
何かそういう情報サイトみたいなのありますか。そう
です
、
情報サイトはあるんですけど、まあね、問い合わせしてもらったら
いい。じゃあラジオなんで言っていただいてもいいでしょう、
は
い、これ
携帯電話は言っていいんですか。
いいですけど、あの、
は
い、
聞こえるかと。
そしたらラジオカフェ、うん、あのこの番組ラジオカフェのトップページに番組名、はい、あの表が出てきて、はい、京都有空館っていうところのブログをね、はい、チェックしていただいたら、はい、そこに、
はい、わかりました、
うん、書きます、
はい、もう何でも結構ですね、
情報書きますので、
はい、どこまででも行きますから。
あ、そうですか、はい、じゃあ、 別にお問い合わせ番号を言っていただいても全然大丈夫ですけど、
いいですか、はい、携帯電話で、はい、0905155645ですね。
苦笑もいいですね、はい、じゃあ、 ね、上田さんの上田塾に行って、うん、私の思いどういうふうに、うん、これ個人で行ってもいいんですか？
もちろん個人で、
チームを作らなくても、
はい、うん、個人でもいいしチーム作ってもいいし、うん、どこでやるのって聞かれたら、うん、喫茶店でやるでと、うん、で時間決めて月に1回日程決めたらいいじゃないですかと。まあ、費用ね3,000円いただいてるんですけど、うん、それはやっぱり僕の講習料みたいなんで、うんうん、いただきたいなと思ってますか、うんう
ん、はい、ね、そういうのをなんか皆さんぜひね、はい、こう自分で何かしたいんだけどって思ってるぐらいからでもいいですよね。
全然いいですよ、うんうん、全然 OK ですね、はい、
まずそういう場を作りたいっていうのでもいいですかね。
全然 OK ですね。
一回お話を聞きたいっていう、あの講演会を一回企画するとか
でも全然 OK ですね。ほんで、まあ、ついでにこの前も時間あるか作ったんで、ビジネスマナー研修とかいうのも別枠で、無料でやったりしてますね、はい、
じゃあちょっと困った時の上田さんということで、私もインプットしておきます。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします、はい、
これまた介護の問題も含めて
そうですね、はい、今夜のゲストは人を作る塾主催の上田勝隆さんでした、は
い、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またね、介護のお話もちょっと深めていきたいなと思います、はい、今日はちょっとさらっとしか伺えなくて申し訳なかったんですけど、はい、また次回もぜひいらして、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、この番ありがとうございました、また次回を楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。